皆さんこんにちは。実質的には2回目のメッセージなんですけど、まあ、1日3回立たせていただけるんで、まあ6回なんか 水増ししたようなことですけど、6回目 の講談に立たせていただいてます。まあ、こちらに集わさせていただける時間が、まあ、1年しかなかったらこの時期 の説教方針になりますんで、お別れ発表会みたいな、まあ、そんな様子の説教になっていたかもしれませんけど、また来年度も引き続きこちらでは世話になれますので、格式ばらずにといいますか、神様に、まあ、語れるように導いてくださったかなと感じています。まあ、1年まだ1年経ってませんけど、1年ばかり の、まあ、学びの成果ではありますが、まあ、皆さんと共に皆さんにも味わっていただけるような時となりますように、これからのひとときを神様に追い種していきたいと思います。一言お祈りいたします。天の父なる神様、尊いお名前をあがめて賛美いたします。今日も第二礼拝の皆さんとともにあなたを見上げて今から礼拝できる恵みを感謝いたします。このようなものが御言葉を語らせていただきますので、あなたが口を強めてくださって語るべきことを語ることができますように、また皆さんのところに聖霊様が働いてくださって御言葉を届けてくださいますように導いてください。これからのひととき主に追いだねして、イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。はい、本日の箇所は、まあ、聖書中の聖書とも言われるくらいに有名な3章16節、ヨハネ3章16節を含む範囲になっています。まあ、3章16節、暗唱聖句として覚えておられる方も多いとは思いますが、この聖句はなぜここまで、まあ、みんなから愛されてこんなにメジャーな、まあ、御言葉なのでしょうか。まあ、ギリシャ語の聖書、ようやく見れるような状態になってきて、まあ、その中でこの16節っていうところは、最初がフートースガルっていう、まあ、意味で言うと、まあ、というのはっていうような形、というのはこのようにみたいな感じで、何か節目の言葉から始まっているんですね。まあ、この前にだから何があったのか、何かこの前のことに続いて3章16節が始まってますんで、16節の前に何があったのかをちょっと改めて見ていきたいと思います。それはその今朗読いただきました3章1節から、パリサイ人であって、まあ、最高議会の議員でもあったニコデモさんが、まあ、イエス様を訪ねてきた場面なんですけど、まあ、彼は夜こっそり訪ねてきたとあります。まあ、それはよくその立場上、まあ、人の目を気にしてっていうか、評判を恐れてそのようにしたのではないかと言われています。このイエス様とニコデモさんのやり取りは一見なんかちぐはぐな感じもあるんですけど、このニコデモさんの、まあ、新しく生まれるっていうイエス様に言われたこととか、まあ、聖霊によって生まれるとか、そういう、まあ、理解できていないことに対する問いに対して、まあ、この3章の12節でもあるように、まあ、あなた方はなかなか、まあ、受け入れることができず、あなた方は信じませんということで、イエス様もそのようになかなか人がイエス様がおっしゃることを理解できないのは分かっていただいた上で、その、まあ、憐れんで、まあ、彼らを憐れんで、まあ、最終的にイエス様はユダヤ人にとっては、まあ、常識とも言えるような比喩、明快な比喩を用いてニコデモの理解を助けてくださいました。まあ、私地元が丹波なんですけど、三日天下って言ったらなんか明智光秀みたいな、数年前の大河なんですけど、まあ、三日天下明智光秀みたいな感じで連想できるような、そんな感じかなと思います。まあ、それが民数記21章にある、まあ、蛇を見上げるっていう話なんですね。ちょっと聖書を開ける方は一緒に旧約聖書の最初のモーセ五章の4番目、創出レビ民になりますんで、新改訳の2017ですと旧約の277ページですね。277ページの 民数記21章の4節から、民数記21章4節から少し聖書の方をお読みしたいと思います。民数記21章4節、彼らはホル山からエドムの地を迂回しようとして、アシュの海の道に旅立った。しかし民は途中で我慢ができなくなり、神とモーセに逆らって言った。なぜあなた方は我々をエジプトから連れ上って、この荒野で死なせようとするのか。パンもなく水もない。我々はこの惨めな食べ物に飽き飽きしている。で、まずここで、まあ、改めてびっくりさせられるっていうか、愚かだなって思うのが、この神様とモーセをもう一緒にして、あなた方はって民がこの避難している。本当に何ていうんですかね、愚かな姿、まあ、私たちにもの同じようなことがあるのかもしれませんけど、そのような愚かな姿を改めて教えられます。それで続き、6節ですね。そこで、まあ、主は民の中に燃える蛇を送られた。蛇は民に噛みついたので、イスラエルのうちの多くの者が死んだ。民はモーセのところに来ていった。私たちは主とあなたを非難したりして罪を犯しました。どうか蛇を私たちから取り去ってくださるよう主に祈ってください。モーセは民のために祈った。すると主はモーセに言われた。あなたは燃える蛇を作り、それを旗竿の上につけよう。噛まれた者は皆それを仰ぎ見れば生きる。モーセは一つの青銅の蛇を作り、それを旗竿の上につけた。蛇が人を噛んでも、その人が青銅の蛇を仰ぎ見ると生きた。この一見偶像礼拝とも思えるようなこの記事なんですけど、この時神様はそのように信じるなら生きるという方を表して、イエス様の十字架を予告されました。まあ、恐ろしい蛇ですね。さっき自分を噛んだ恐ろしい蛇をあえて見上げる、その本来目をそらしたいようなものを見上げる、まあ、そういう恐れないような信仰が問われたのかもしれません。イエス様は、まあ、ユダヤ人には常識と言えるこの比喩を用いて、まあ、十字架に挙げられ、贖いをされるご自身を示してくださいました。忌まわしい処刑道具、私たちが本来貼り付けされるはずであった十字架を私たちも見上げることによって、私たちも生きるのです。ここで皆さんもお気づきだと思うんですけど、面白いのが、蛇がいなくなったわけではなく、蛇にしっかり噛まれてしまうということですね。その蛇がいなくなったわけでもなく、噛まれなくなったのでもなく、まあ、噛まれた時にどうだっていうことです。その神様の答えっていうのは、現代の我々にも通ずる部分があるように思います。我々の周りにもその存在する悩みとか困難、苦しみっていうものは、祈ったからといってなかなかすぐ簡単にはなくなってくれるようなものではありません。そのような状況にあっても、主を信じ、その主を仰ぎ見るっていうことが求められています。このコロナウイルスも同じようなものかもしれません。なかなか、まあ、収束が見込めない中で感染することもありえます。感染を過剰に恐れて、まあ、恐怖心に支配される方がよほど、まあ、病的なんじゃないかなと思ったりします。自粛警察とか他府県ナンバー狩りとか、ちょうどその横行していたちょうど2年前ぐらい、まあ、人々はそのコロナに感染するっていうことではなくて、むしろそのコロナの恐怖心に感染してしまって、その生きた心地っていうか正気を失っていたように思います。しかし私たちはそのコロナの奥っていうか向こう側にあるはず、あるんですけど、ある十字架、その主の十字架を見上げるっていうことによって、私たちは生きることができます。私たちはだから十字架を見上げることによって、コロナに支配されずに生きることができます。ちょうどファミリー礼拝でも、 ここ語らせていただいたときに、今から、昭和記念公園に遊びに行くってところだったんで、まあ、本当に私たちはコロナも恐れずに今からピクニックに行きましょうということで付け加えさせていただきました。でさて、このパリサイ人のニコデモにはイエス様が教えてくださったこの比喩は本当にピンときやすかったことだと思います。ヨハネの福音書に戻って、開きませんけど、7章の終わりではニコデモさんはイエス様を、擁護する発言をしたり、19章の終わりではイエス様の埋葬に共に加わったりしていますので、この後彼は弟子とされていたように思われます。そしてこの時にこの福音の雛形、ヨハネの3章の16節の手前なんですけど、14節15節、モーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もあげられなければなりません。それは信じる者が皆人の子にあって永遠の命を持つためです、っていう、この福音の雛形ともいえる御言葉、16節の前にあった御言葉なんですけど、この御言葉を一緒に受け取っていたのがニコデモと共にいたヨハネ、このヨハネの福音書を書いたヨハネでした。聖霊によって後日、そのより明らかにあの時のことがどうだったっていうことは教えられていく必要あったんでしょうが、神様がこの私たちに福音を掲示してくださった記念すべき夜、ヨハネが伝えられた福音をすべてのキリスト者に宣言してくれている、そのような箇所がこの3章16節なんですね。信じる者は永遠の命を持つっていう福音がイエス様からヨハネこうバトンが渡されたような、そのように受け継がれた記念すべき箇所だから、ここは本当に大切にされている箇所であります。この15節のイエス様の福音ですね、信じる者が皆人の子にあって永遠の命を持つためですっていうイエス様のお言葉と、16節のヨハネの、皆さん暗唱しているような永遠の命を持つためであるっていう御言葉の間、真ん中にちょうど挟まれるようにしてある中心の聖句が、神はよう愛されたっていう言葉です。この3章16節の日本語でも、それはよく捉えることができますが、ギリシャ語とかあと英語の聖書だとより明確にそれが最初にポンと出てきますので、鮮明にこの神はよう愛されたっていう御言葉がこの中心にあるということが分かります。そしてこの神はよう愛されたっていう言葉は本日のこの聖書箇所の停留をずっと貫くように流れていて、本日の聖書箇所だけじゃなくて、この聖書全体の停留をずっと貫くような本当に御言葉ですね。で、この御言葉の通り、私たちはイエス様を信じて永遠の命をいただいているものでありますが、その信仰というものは、自らの力でこう何か獲得できたものではありません。私たちは本当に召していただいたのです。ヨハネの福音書の1章の12節13節で、この方を受け入れた人々、その名を信じた人々には神の子供となる特権をお与えになった。私たちはこの人の意思によってでもなく、ただ神によって生まれたとあります。ニコデモへのイエス様のお言葉を借りると、私たちは聖霊によって御霊によって新しく生まれたということがわかります。一方、この3章の18節から20節においては、信じない人々が私たちと対比されています。彼らはすでに裁かれていると、18節の御子を信じる者は裁かれない、信じない者はすでに裁かれていると、すでに裁かれている。その裁きとは、自分の行いが悪いためにイエス様を受け入れずに光よりもあえて闇を愛してしまっているということです。彼らの裁きはすでに始まっています。それが、彼らが闇に自ら向かって、自ら闇にとどまるような、そのような状態になっている現実です。 ここで裁きっていうと、私たちイエス様がもう一度来られるときに裁きがっていうふうに考えがちなんですけど、この再臨時の裁きとは少し意味合いが違うようで、救いっていうものがすでに私たちは救いに入れられていて、まだ完成の途中、すでに始まっているけどまだですねの中に今私たちがあるように、この裁きっていうものもすでになされてはいるんですけどまだっていう、同じように二重の意味があるようです。しかし、そのような彼らではあっても、彼らの停留にも神はよう愛されたっていう御言葉が彼らを支えています。その闇を愛している彼らは、自分たちではなかなか気づくことができないことだとは思いますが、ここで、幼い頃から教会、私とか何名かおられると思うんですけど、2代目3代目みたいな、そういう方によくありがちな誤解っていうか、弊害っていうかが、なんかこの有名な3章16節のあたりにはあるんじゃないかなというふうに、ちょっと今回改めて思わされました。まずこの16節の神様が愛されたよっていうよについての考え方、捉え方で、神様が創造された良い印象で捉えがちな傾向があるんじゃないかなと。神様が創造されたようなんで、綺麗なよっていうふうになんかまず捉えてしまうんじゃないかと。ただちょっと開きませんけど、この新約聖書の後ろの方のヨハネの手紙第1の、2章の15節16節とかでは、あなたは世も世にあるものをも愛してはなりませんとか、肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢などはすべて道から出たものではなく、この世から出たものですっていうふうに、そのどちらかというと俗を表すような言葉として表現されます。だからこの表現を3章16節に当てはめてみるとすると、神様は悪がはびこるようなこの俗なる世をも愛されたということに気づかされます。それにしても、その神様は世を愛されたですけど、私たちにはその逆に世を愛するなって、愛することを避けるような発言があって、一見矛盾しているようにも思えるんですけど、ここについてはどのようなことが考えられるのか。それは私たちが幼くてまだ未熟なものであるということを神様はご存知だからですね。このヨハネの福音書3章の21節に、最後の本日の最後のところなんですけど、戻って、真理を行う者はその行いが神にあってなされたことが明らかになるように光の方に来るというふうにあります。私たちはまだイエス様の方に向かっている最中なんですね。だからその救いのすでに始まってまだの状態の中にある、その主の再臨の時まで日々新たにされる過程にまだ私たちありますんで、そんなものが世を愛するっていう本当に危険だということを神様は教えてくださっています。でまたもう一点、その二世三世ならではの弊害っていうかとして、この永遠の命ですね、私たちがいただいている永遠の命っていうものについて、何かその天国行きの切符のような、この狭い切符として何か捉えている理解があるんじゃないかなとか思ったりします。その子どもの頃とか、よく私も早く天国に行った方が楽だみたいな、天国に早く行きたいなみたいなことを、何か友達とかと言っていたような記憶もあります。ただこの神様がくださったこの永遠の命っていうことは、命っていうことは日々生きていく、その生きていることの瞬間瞬間の積み重ねが命なんですね。だからこれはその御国で生きるっていうことは、もちろんそうなんですけど、御国で生きるということだけではなくて、この今の世における命でもあります。この御国でその私たちが生きるっていうことが本編だとすると、今の世、この神様が愛してくださった悪がはびこる、俗なる世ではありますが、ここを生きるということは、その本編に対する序章っていうかエピローグと言えます。 つまり私たちはそのイエス様を信じる者として、本来その御国での生き方をすでにこの地上においても味わえるはずなのに、そのような視点に少し乏しいところ、その将来の天国行きのチケット、将来のことみたいになんか考えてしまうところがあるんじゃないかなとか、あと最後にそのそもそも、まあ、私だけではないと思うんですけど、この3章16節っていうことを、あの箇所をなんかちょっと遠慮っていうか敬遠しがちな点があるんじゃないかなと、あまりにも定番すぎるっていうか、あの有名定番すぎて、まあ、教会に初めて見えたような方があの目に留められてその救いに向かわれる時の御言葉とか、なんか子供の時に暗唱聖句で覚えた夏メロみたいな、なんかね、神は実にその一人子をお与えになったほどにとかって、ね、なんか無理やりな節で覚えた御言葉なんですよ。だからなんか年代近い方とかやったらなんかそんな記憶が蘇るんじゃないかなとか思ったり、だからこの確かにこの箇所っていうのは、まあ、ヨハネが20章の終わりの方でこのヨハネの福音書を書いた手紙は、まあ、イエス様が神の子キリストであるということをあなた方は信じるためであり、また信じてイエスの名によって命を得るためって言っているように、まあ、人が初めてこの主と出会うことをちょっと主眼を置いて書かれたように思います。よってだから、もうすでにクリスチャンとなっている私には何か過去のものっていうふうに考える、まあ、むしろその大人になってから救われた方はすごく印象的に劇的な御言葉として経験を語られたりするんですけど、なんかそこまでピンとこないなっていうか共有できないなっていうような、なんかこの3章16節に対するコンプレックスが何かあるようなことがよくありました。なんかだからまるでそのユダヤの民が神様によって選ばれて歩んでいたのに全く恵みに鈍感であったように、私も何かこの早く救いに預かれるようになって何かこの恵みに鈍感なんじゃないかなとか思わされたりするからですかね。しかし、まあ、この救いに招かれる最初の時しか聖霊が働かれないような御言葉では決してありません。この3章16節はむしろ日々新たにされている我々キリスト者にとって繰り返して神様の愛を思い起こさせてくれる大切な御言葉であります。ここで私が数ヶ月前に本当にこの蛇に噛まれるような絶望を経験したときに、まあ、その中にあっても信じたことによってなんか生かされて神様の愛に浸らせていただいた経験があって、まあ、その証をちょっと少しさせていただきます。私の父が、脳梗塞で倒れて、まあ、なかなかもう回復は見込めないというような連絡があったのは、前回の、まあ、初めて礼拝説教をさせていただいた11月14日の前の週の7日の礼拝が終わって帰る時でした。翌日は山梨県の昇仙峡ってところに、まあ、紅葉を妻と2人で見に行く予定やったんですけど、朝から、まあ、いろんな方にお祈りをお願いしていく中で自分もまあその日は一日も静まってお祈りしようというふうに考えていました。でも何かなんか胸に使えるというか釈然としない思いがあって、マタイの福音書でイエス様が2回語られた御言葉、私が喜びとするのは真実の愛、生贄ではないという御言葉が思い起こされました。何かこの部屋に静まって犠牲を払うようなことで神様に応えようとしてもらっているんじゃないかなという気がして、この喪に服してなんか祈るようなことがこの神様に対してそれは本当に真実の愛を示す姿勢を僕が取っているのかなというふうに問われたんですね。まあ、でもその人に散々お祈りをお願いしていながら自分は遊びに行くってどうなんだみたいなこともちょっと不謹慎な思いもあったりしていたんですけど、ただやっぱりそのお祈りっていうのは高橋先生もよくおっしゃるようにアロープレイヤーというかもう運転中でもこう読みてどこでもいつでもできるものであって、 なんかそれを思わされた時に、あとその父親のことを思ったら、まあうーん、まあ、私たちがなんか部屋にこもってお祈りするよりはよっぽど外に紅葉を見に行った方が親父は喜ぶだろうなって思ったんですね。そのまさにだから父の喜びっていうか親父の喜びをまあ求めた結果、あのまあこう十字架を見上げるようなもう思いであの山梨に向かいましたとは言ってももちろんだからちょっと複雑な思いで紅葉を見たんですけど、やっぱり晴れやかではないし心から楽しめない状態で、しかもロープウェイ乗り場に行くと私たちの前だけすごい長蛇の列なってて、なんか面白くないなっていう思いに支配されて帰り自宅していたんですね。そんな時に神様が本当にサプライズゲストを用意しておられました。あの妻が高橋先生ちゃうって言うんです。その高橋先生ちゃうって言って、そんなさっき朝メールのやり取りした先生がこんなとこいるわけないやんって思ったと同時に、あともしここにいることが バレるっていうか先生になんか思われたなんてやつだって思われるかなとか、いろんなことが僕は頭の中で錯綜していたんですけども、妻はさっきにタタッと声かけに行って、ただやっぱ高橋先生だったんですね。そのどうも目印はあのピンク色の iPad のあのカバーっていうか、あのなかなかあの色の持ってる人はいないっていうあの意見だったんですけど、で先生たちも今からロープウェイに乗り場、あのロープウェイに向かわれるとこやったんですけど、私は本当に危うく神様がせっかく送ってくださったこの神の人をなんか逃してしまうところだったんですけど、妻に助けていただいて本当にあの感謝しております。先生たちとその少しだけその昇仙峡散策一緒にさせていただいて、あのもう一番映えスポットというか写真撮ったりする有名なところで4人でお祈りをしていただいて、そして別れてあの帰ることになりました。で、帰路の私は本当にもう喜びにあふれるっていうか、こんな明快な形で神様って応えてくださるんだっていう思いにあの満ちあふれて、この本当に蛇に噛まれた毒が抜けて、まあ、こう死生気が戻ってっていうか、本当に生きている感覚に満たされていました。この先ほどのこのマタイ、イエス様がおっしゃった御言葉はホセア書の6章から修法にも書いていただいてるんですけど引用されたもので、その引用元の続きには最後神を知ることってあります。この神様を知ることっていうことを何か本当に自分の身を通して教えられた気がして、本当に励まされて帰る途中あの悔い改めの思いっていうのも同時に起こされました。あの父の病状は本当に厳しいって聞いてたんで、もう後からがっかりしないように、まあ、お祈りはしてたんですけど、何かこう目線を下げたっていうかお祈りの仕方をしていたなっていうふうに示されて、まあ、全てクリアにしてもう一度神様に何を求めたいのかっていうことを改めて考えたときに、まあ、もう一度親父を囲んで、まあ、家族で話し団らんがしたいなっていうふうに思わされて、そうさせてくださいっていうことを車の中で率直に祈ることができました。で、まあ、そうして与えられたその力強い確信に満たされて、その翌週の礼拝説教は無事終えることができました。まあ、そんな父親なんですけど、まあ、あの日与えられた確信の通り、劇的な回復を遂げさせていただいて、1月の下旬には病院を出て自宅に戻って、今は母と2人で老老介護というやつを本当に楽しんで過ごしています。で、今日がちょうど13日が81歳の誕生日でした。で、右半身にも若干麻痺が手とか足に残っていて、あと言語機能を司る左脳が損傷したんで言葉を自分から出すことはできないんですけど、ただ本当に家族は皆神様の愛に満たされて感謝と平安のうちに生かされています。本当にキリスト者とされた私たちであっても、日々本当に困難というものはつきものだと思います。しかし神様は私たちを 愛しておられますので、私たちがこの目を伏せて死んだように生きることということは望んでおられません。それは永遠の命を持つ者とされた信仰者のふさわしい姿ではありません。神様はご自身が愛されたこの世において、私たちが困難のただ中にあっても、主にある信仰によってこの日々十字架を見上げるように信仰を持つこと、そして生きることを喜ばれます。そのように父の御心を求めて信仰者として歩むことは、本日の箇所の最後21節に真理を行う者の行いということとして、神様にあってなされるとあります。私たち自らの意思とか力によってではなくて、神様にあってなされる、神様にあって行わせていただきます。8節で、聖霊によって生まれたものはどこから来てどこへ行くのかわからないのですってイエス様がニコデモにおっしゃったように、私たちは御霊に満たされているとき、どうされていくのか自分では本当にもうわからないような状態になると思います。私たちは初めて救われたとき、その信じるものとされたときに、御霊によって生まれさせていただいたように、この真理を行うとき、このすなわち信仰者として日々歩むときにも御霊が働いてくださいます。働き続けてくださいます。実はこの3章の2節でこのように、ニコデモは実は先にそのような21節のことをわからないなりにもしっかり答えていたんですね。ニコデモは実は、神が共におられなければあなたがなさっているこのような印は誰も行うことができませんって、ニコデモは実は言っていました。それは神様によってなされるということです。神様が真理を行ってくださるのは、私たちがこの信仰者の歩みを周囲の人々に示すことで闇が照らされていくからです。そして神様が愛されたこの世、俗なる世が神様のご栄光を私たちと共に褒めたたえるようになるためです。ニコデモが訪ねてきた夜、ヨハネがイエス様から福音を受け継いだように、私たちもイエス様から福音をいただき、生きたものとされ永遠の命をいただきました。今度は私たちを通して神様に真理を行っていただくことで、今私たちの周りにいる闇にとどまっている人々が照らされて、彼らが闇から解き放たれて光のうちに加えられます。それはなぜかと言いますと、神は世を愛されたからです。お祈りいたします。天の父なる神様、お名前をあがめて賛美いたします。私たち本当に日々困難な状況にさらされて、あなたへの信仰を弱めてしまうような弱いものではありますが、日々あなたの十字架を見上げて生きたものとされていきますように、特に今世界中であなたを見上げて祈り求めておられる方々とともに、あなたへの信仰、あなたが正しいことを成してくださるという信仰を求めて、かぐわしい香りの捧げ物として、あなたに私たちの信仰を立ち上らせていくことができますように、日々助けてください。そしてあなたが 真理を行ってくださいますようにお願いいたします。御手に酔いだねして主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。